今日は呼ぶ記第13章です。このところでは神を求める呼ぶのことが語られています。一節に、見よ、私の目はこれらすべてのことを見た、私の耳も聞いてそれを理解している。おそらくこの意味は、3人の友人たちと議論をしているその内容についてのことであろうと思われます。2節にも、あなた方が知っていることは私もよく知っている。ところがそれは彼にとって大きな益となったのかというと、4節を見ると、しかしあなた方は偽りを塗る者、皆無用の医者だと彼は言ったわけです。無用の医者、すなわち平たく言うならばやぶ医者だ。いくら治そうとしても治ることができない。新約聖書でも12年間長寿を患った女性のことが出てきているわけですけれども、散々お金を使った挙句、全く癒されない、それどころかひどくなっているっていう、その姿を私たちは思い浮かべることができると思います。ですからこのヨブの3人の友人たちも確かに一生懸命やってたわけですけれども、ヨブの心を癒す、またもちろん肉体を癒すっていうことも彼らは全くできなかったわけです。もちろん彼らは親しい間柄であり、ヨブのことを一生懸命思ってきたわけですけれども、しかし残念ながらヨブを本当に真実に慰め励ますっていうことができなかった。むしろヨブに罪あり、なんでこんな災いが起こるのか、彼は悪いことをしたから結果こうなってしまったというような、そういう思いがこの3人のうちにあったことを私たちは見ることができます。7節8節9節に、7節8節に3回同じ言葉が繰り返して出てきます。それは神のためにというような言葉がここに3回出てくるわけです。神のためにと言って不正を語り、神のためにと言って欺く、神のためにと言い争うつもりか、そう言ってるわけです。ですからこの3人は、確かに一生懸命、そして正しいことを語っているわけですけれども、全くヨブの心には届かなかった。もちろん彼らは神ではないわけですし、おそらく神様が彼らを使わしたっていうわけでもないであろうと思います。確かに親しい友人であったわけですけれども、しかし人間ができることとできないことがあるわけです。私たちは時には本当に自分が知ってるように言うっていうことが出てくると思います。しかしやはりわからないことは素直にわからないというべきではないかと思います。五節のところに、あなた方が沈黙を守っていたらそれがあなた方の知恵となっていただろうに。だから本当に知らないことは私にはわかりませんと素直に言うことの方が大切なことではないだろうかと思います。十節のところに、神は必ずあなた方を責める、後にはこのことが明らかになってくるわけです。13節見ると、黙れ、私に関わるな、この私が話す、私に何が降りかかっても構わない。ですからヨブが期待していたのは何かっていうと、人間的な慰めとか人からの答えを求めるというのではなかったわけです。真実にどうして自分がこのようになっているのか、その真実を彼は知りたいって思いが非常に強くあったであろうと思います。そして15節のところに、見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望みという言葉が出てくるわけです。神が私を殺してもというのは、決して神様が殺されるっていうふうには彼は思ってはないと思います。むしろそれはもう完全に自分が死んでしまう しかしそれでも私は神を待ち望み、文語訳を見るならば神により頼まんという言葉が出てきているわけです。聞くところによるともう多くの苦難を受けた人たちはこの15節の御言葉をよりどころにしていたというようなことを聞いたことがあるわけですけれども、たとえ死に臨むとしても神様により頼んでいく、まさにあの王女エステルのように死ぬべくは死ぬべし、そのような覚悟がこのヨブの心の中にあることを見ることができると思います。じゃあその解決は何か、私を殺してもなんで神を待ち望むっていうことが可能となるんだろうか。普通の人間でしたら死んでしまったらもうそこで終わりではないかというふうに思われるわけですけれども、しかしヨブはその死があってもなおも待ち望む。実はそれは16節のところに神もまた私の救いとなってくださるということを彼は不思議に告白をしているわけです。もう死んでも救いとなってくださる。しかしそれは非常に驚くべきことであるわけです。端的に言うならば復活、それが希望ということになっていく。死からよみがえられたのは誰か、もう未だかつていないわけです。イエス・キリストが死の中からよみがえってくださった。ですから私たちの救いは何かというと、この世で素晴らしい人間となり、そしてまた立派な働きをするというのではないわけです。私たちの救いのもう全うできるのは何かというと、死んでよみがえる、復活の命が与えられる、もうそれを成し遂げてくださったのはイエス・キリスト以外にはおられないということです。私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、その命を神様は与えてくださる。ですから私たちの望みというのはただ地上のことだけではない。そして誠の救いを与えてくださるのはこの神以外には他にはないということになるわけです。そしてヨブはその神様を求めるときに二つのことを彼は願ったわけです。20節を見ると、ただ二つのことを私になさらないでください、彼は言っています。その一つは何かというと、21節の後半に、あなたの恐ろしさで怯えさせないでください、彼は願っているわけです。おそらく私たちも自分がいざ神の前に出なければならないとするならば、それは非常に恐ろしいことではないだろうかと思います。自分がもう何十年この地上に生きてきて、自分がやってきたそのことに対して自分はその裁きの座に出ていく、それは非常に恐ろしいことであると思います。私も実際に、家庭裁判所に行ってその裁判の席に出たことがありました。それはある方の、証人として出廷してくれという要請があって、私は出たことがあったんですけれども、そこで誓約をする、もう嘘偽りを述べないという誓約書をですね、読まされた。そして裁判官から尋問というか質問を受けて、それを正直に答えるということがあったわけです。もちろんそこでも私は緊張しました。自分自身ではないんですけれども、しかし訴えられている人のために、自分が言うだけでもこれだけ緊張するならば、もし自分の人生が全部終わって神様の前に一人立たせられるということになったら、どれほどの思いになるんだろうか。まさにヨブはあなたの恐ろしさで 怯えさせないでくださいということを願ったわけですけれども、もう一つは23節の終わりに、私の背きと罪を私に知らせてください。彼は今神様に対する背き、罪を私に知らせてください、神様の裁きのある前に自分はそのことを知って、そして彼は悔い改めたいという思いがこの言葉に表されているのではないだろうかと思います。ですから彼は決して、友人たちと話している時に、自分の義を主張はしてたんですけれども、しかし神様の前に立つ時に自分は決して正しいとは言うことはできない。ですからその前に、私の背きと罪を私に知らせてください、彼はそのように言っているわけです。私たちもそのようにあるべきではないだろうか。そういうことを無視して神様の前に出るときに、私たちは自分自身が裁かれなければならないということを私たちは今知る必要があると思います。26節のところにも、実にあなたは私に対し厳しい宣告をかきたてて、私の若い時の咎を追い続けさせます。なんとヨブはこの若い時の咎を追い続けさせますということを言ってるわけです。自分が若い時に犯したその罪、過ちを自分のうちにあるのではないだろうか。でそのように真実に神様の前に出ている。ですから彼は徹底的に自分の内側を探って、自分に悪しき思いがないのか、そしてまた神様に敵対したことが今まで一つもないと言えるのか、もう私の内を探ってくださいということを彼は望んでいるということであったわけです。もしそうなれば、まさに27節にはこの私の足に枷をはめ、そして私の足の裏に印を刻まれますというのは、これはもう奴隷を意味している言葉であると言われているわけなんですけれども、もう罪の奴隷というのは28節に、そのようなものは腐ったもののように朽ちます、シミが食った衣服のようにもうボロボロになって朽ち果てていく、自分が結果そんなことがならないように。ですから彼は自分が死ぬということがあっても神を待ち望む、そして神は私の救いとなってくださる、それに彼の信仰があるということを見ることができるわけです。ここには十字架っていう言葉は出てきませんけれども、私たちの救いは何か、イエス・キリストが身代わりとなって十字架に死んでくださった、私たちの拠り所とすべき方はイエス・キリスト以外にはない、そしてこの十字架によってすべての罪が許される、私たちはこの確信を持って主の御前に立つものとさせていただきたいと思います。